全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬処方ガイドライン改訂第3版について、順天堂大学麻酔科学ペインクリニック講座教授伊関雅子さんにお話しいただきます。
本日は非がん性慢性疼痛に対してオピオイド鎮痛薬を適切かつ有効に活用することを目的として、非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬処方ガイドラインの内容をご紹介していきます。まず第一に、オピオイド鎮痛薬について解説します。オピオイドはアヘンが結合する受容体、オピオイド受容体に親和性を有する物質の総称と定義されており、その中には半合成誘導体も含まれます。そしてオピオイド受容体に結合して鎮痛効果を発揮させる薬物をオピオイド鎮痛薬と呼んでいます。オピオイド受容体はミュー、デルタ及びカッパーの3つのサブタイトルが存在し、鎮痛に関与する主な受容体はミュー受容体となります。2番目に、非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬処方ガイドラインの作成の経緯について解説させていただきます。日本ペインクリニック学会では、2024年に非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬処方ガイドライン第3版を発行しております。非がん性慢性疼痛の薬物療法には、非オピオイド性の鎮痛薬であるアセトアミノフェン、NSAIDs、また神経障害性疼痛の治療薬であるカルシウムチャネルアルファ2デルタリガンドに作用するガバペンチノイド、 SNRI や三環経口鬱薬などの抗うつ薬、ナトリウムチャネルブロッカーなどの抗転換薬、その他の薬物に加えてオピオイド鎮痛薬があります。すなわち、非がん性慢性疼痛患者の生活の質の向上のための治療選択肢の一つとして、オピオイド鎮痛薬も選択肢の一つとなっています。ただし、欧米におきましては、オピオイド鎮痛薬の乱用や誤用、依存などが社会問題となっております。また、本邦におきましても、がんサバイバーの非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬の使用法が、がんに直接起因する痛みに対するオピオイド鎮痛薬の処方の方法と混乱してしまっている症例もございますので、がんサバイバーに対しても、原因ががん直接であるか、非がん性の痛みであるかを区別した上で、オピオイド鎮痛薬を使用していただくことが望まれます。そのため、第一版作成時から貫いているポリシーといたしましては、本ガイドラインの行使をオピオイド鎮痛薬に関する社会の秩序を守る。そして、オピオイド鎮痛薬の適切使用から患者を守る。さらに、オピオイド鎮痛薬により患者の生活の質を向上させるとしております。では、本邦で使用可能な非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬の種類についてお話しします。本ガイドラインではオピオイド鎮痛薬を処方箋一般薬と抗精神薬として分類されている弱オピオイド鎮痛薬と、医療用麻薬に分類されている強オピオイド鎮痛薬に分けております。非がん性慢性疼痛に対して使用可能な弱オピオイド鎮痛薬は、トラマドール製剤、ブプレノルフィン調布薬があります。トラマドール製剤には、1日1回、1日2回、1日4回製剤、アセトアミノフェン配合剤など、様々な剤型があります。また、非がん性慢性疼痛に対して使用可能な強オピオイド鎮痛薬は、先発品のフェンタニル消費薬1日用と3日用、粉砕負荷のオキシコドン除放錠に加えて、モルヒネ酸と 一部のモルヒネ速報状がございます。医療用麻薬である強オピオイド鎮痛薬の中でも非がん性慢性疼痛に使用できるものは限られており、さらに現時点においては先発品であることや粉砕不可の剤型に限られております。なお、医療用麻薬に分類される薬物の処方時には麻薬手術者免許を持っている必要があります。また、ブプレノルフィン調布薬、フェンタニル調布薬、粉砕負荷オキシコドン除放錠に関しては、e-learning 受講の必要があり、後者2つに関しましては、医師と患者が署名する確認書を薬剤部や薬局に提出する義務があります。一方、10% リン酸コデインは弱オピオイド鎮痛薬に分類されますが、薬機法では医療用麻薬に分類されております。オピオイド鎮痛薬を使用する前の注意点についてお話をします。本ガイドラインでは、非がん性慢性疼痛の治療薬には、オピオイド鎮痛薬以外の他種の鎮痛薬による薬物療法と非薬物療法の試行を優先して、痛みと身体機能に対する効果が利用リスクを上回ると判断されるときのみ、オピオイド鎮痛薬を処方することを弱く推奨しております。さらに副作用によって、かえって生活の質の低下を招くことを避けて、痛みのために低下した生活の質を改善すること、そしてオピオイド鎮痛薬投与前に、具体的な家事や散歩、趣味、旅行などといったような疼痛緩和の目標を設定して、医療者と患者側で共有することが重要です。特に強オピオイド鎮痛薬開始前には、オピオイドの特性や使用目的、減量や中心などについて、本治療を理解し同意を得ておくために各施設で説明同意書を使用することもお勧めします。オピオイド鎮痛薬による治療の対象となりがたい患者として、服薬指導が守れない患者、認知機能が極度に低下している患者、痛みの持続に心理社会的要因が大きく関わっている患者や重篤な精神疾患を有する患者、物質使用障害の気用がある患者などが挙げられます。なお、若年層や青年層、綾世代においてはオピオイド鎮痛薬の依存乱用を起こす可能性が高いため、非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬の処方はできる限り避けるべきであると本ガイドラインでは記載しております。オピオイド鎮痛薬の投与量、投与期間、中止の方法に関してご説明いたします。一般的には短時間作用性の弱オピオイド鎮痛薬から開始をします。使用開始は少量からの開始と、可能な限り少量の処方でとどめることが重要です。また、強オピオイド鎮痛薬を使用するときには、決して指摘用量の決定のために短時間作用性の強オピオイドは用いないことが原則です。ここが癌に直接起因する疼痛に対するオピオイド鎮痛薬の使用とは全く異なります。また、非癌性慢性疼痛の突出痛に対しては、オピオイド鎮痛薬のレスキューは使用せず、他の方法で対応するようにいたします。投与期間については、強オピオイド鎮痛薬の投与による治療の継続、あるいは中止については、投与開始から1ヶ月程度で治療の有効性を確認します。治療期間は3ヶ月が基本でありまして、継続により、たとえ良好な疼痛コントロール下であっても、最長6ヶ月で休薬を考慮して、減量を検討していくことが推奨されます。弱オピオイドであるトラマドールは、この限りではありませんけれども、常に必要性について検討しながら、不要な長期投与を避けることを推奨しております。また、オピオイド鎮痛薬の減量、中止を検討する場合には、時間をかけて減量すること、2から4週ごとに減量すること、減量の際には診察期間を短くしてしっかり観察すること、そして体薬兆候の出現の有無も確認すること、そして無謀な減量や中止を行わないことが重要です。減量や中止のタイミングは、ポジティブサインとしての痛み、や QOL の改善、一方でその他のネガティブサインとしてのリスクがベネフィットを上回る場合や依存乱用が疑われる場合の両者となります。 では、オピオイド鎮痛薬に対する副作用対策についてご説明します。オピオイド鎮痛薬の三大副作用として、便秘、おしん、眠気が挙げられますが、その他にふらつき、繊毛、排尿障害などもあり、加療投与によって呼吸抑制が起こる可能性もあります。また、長期使用によって痛覚過敏、性腺機能障害が起こる可能性も報告されています。特に、非がん性慢性疼痛患者に対するオピオイド鎮痛薬の投与時には、その治療目標が生活の質の向上やアクティビティを高めることにありますので、副作用によりそれらの目標が損なわれることがないよう、副作用対策をしっかりと行うことが必要となります。そのために、オピオイド鎮痛薬使用者の約 30% で経験するおしん対策に関しても、出現後の対応ではなく、オピオイド鎮痛薬開始2週間程度は予防的投与としてメトクロプラミドまたはドンペリドンを併用いたします。また便秘に関しましては、様々な緩解剤が現在使用となっておりますが、その一つとしてオピオイド鎮痛薬誘発性便秘に対する治療薬として開発されている末梢性ミューオピオイド受容体拮抗薬であるナルデメジンを挙げております。一般緩解剤で改善しないオピオイド鎮痛薬誘発性便秘に対して末梢性ミューオピオイド受容体拮抗薬は推奨度1エビデンスレベル B として使用が推奇されています。最後に、オピオイド鎮痛薬治療に関する多職種チーム医療の重要性についてお話をいたします。痛みを有する患者に対する観察や評価は、様々な医療者が行う機会を持っています。ご家族も含めて、生活や行動の変化などの面から、治療効果を評価することが可能です。さらに、薬剤師の先生方におかれましては、医療用麻薬の管理、副作用の妊用性、服用アドヒライランスなど、多くの場面で、非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬治療のキーパーソンとして、大きな役割を果たしていただける存在と考えております。これからも本邦における非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬処方が、適切かつ有効に行われますようご協力をお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。
今日は非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬処方ガイドライン改訂第3版について、順天堂大学麻酔科学ペインクリニック講座教授伊関雅子さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。